ただいまから西村牧師に旧約聖書エズラ記一章一節から四節までを通して立ち上がる人になると題して聖書からメッセージをしていただきます。
エズラ記になりました。ずいぶん旧約聖書もここまで進んだなと。創世記から始まる旧約聖書の歴史は紀元前400年までです。今日のエズラ記は紀元前538年のからスタートする。これはかなりはっきりとしています。紀元前538年、ね、今から2500年、600年近く前の話ですけれども、その47年前にイスラエルの国の人たちは、特にエルサレムを、時の大帝国だったバビロニア帝国の総攻撃に、数回のですね、総攻撃にありまして、最後の総攻撃でついに、エルサレムは火の海に囲まれ包まれまして、多くの人たちがそこで虐殺され、その模様を描いたエレミア記ではですね、またアイカでは、もう街中に子供や老人の死体が転がっている様がですね、描かれています。当時ですね、世界史の中でも最も残虐な民族として恐れられていたのがこのバビロン帝国であり、その前のアッシリア帝国ですね。そしてその彼らは時の最後の王様ゼデキヤを捕らえて、まあ逃亡するんですけど、彼は卑怯にも逃亡しますが、彼を捕らえ、そして王家の子供たちをですね、全員並ばせて、そこで子供たちを一人ずつ殺していくんです。その我が子が殺されていく様を見て、最後は両目をえぐり出されて、ゼデキヤ王はしかもその場で殺されることはせず、足かせをつけられたまま千数百キロを歩かされて、今のイラクのユーフラテス川沿いにあります、バビロンという町へですね、連れて行かれる。そしてもうすでにその時には多くの人たちが強制移住させられていましたけれども、極貧の人たち以外はですね、おそらく民族の9割以上の人たちは、その後ですね、やはり千数百キロの道のりを直線では行けませんので、一度ずっと北上しまして、カランまで行って、そこから今度はユーフラテス川をずっと降りてくるというルートしかありませんので、それで数百キロになるんですけども、そのようにしてバビロン帝国の首都バビロンへ、強制移住させられるわけです。これは、その前の帝国アッシリアもそうなんですけども、クーデターがもう一度起きないように、人々の財産を凍結没収して、そして強制移住をすることによって、まあ極貧の状態にさせて、そのようにしてもう民族がですね、再び立ち上がることがないようにする、そういう政策を取ったのがバビロン帝国でした。そしてそのバビロン帝国が、非常にこう栄えた後ですね、ペルシャ帝国というのが、生まれます。まあ、最初は小さい国だったんですけども、それがですね、みるみる間に大きくなってきまして、ついにバビロンとですね、敵対するようになるわけですね。そのバビロン帝国の最後の戦いは、もうペルシャ帝国が、その首都バビロンをですね、あと数キロのところまで、迫るわけです。しかし時の王様ナボドニスは、このバビロンのお城は巨大なこの壁でできていて、そう簡単に難攻不落の町は落ちるわけがないと思ったんです。ところが彼は予想もしない出来事に遭遇するわけです。自分たちの部下が裏切って彼を捕らえ、そしてペルシャ帝国の大王クロス王を導き入れる。一晩のうちで巨大なバビロン帝国は一晩のうちで陥落するんです。これは世界史上ですね、類を見ない、大転換の、一日でした。そうやって、バビロン帝国無血のうちにバビロンは陥落し、ペルシャ帝国の時代がやってくる。そのクロス王の第1年、紀元前538年だと思いますけれども、早速クロス王が発令したのが今日の2節ですね。 つまり、50年前に強制移住させられたユダヤの人たち、あなたたちは廃墟となったエルサレムに帰って、その神殿を建て直し、そこにこれから住んでもいいよ。もちろんこれは独立国家ではないんです。その後ずっとペルシャ帝国の属州の一つとなるんですけども、でもそういうお触れです。帰ってもいいよ。しかもですね、これがまた気前がいいことにですね、帰るだけじゃなくて、帰らない人たちがいるかもしれないけど、その帰らない人たちはその持っているものをいくら彼らに預けてもいいよ、渡してもいいよ。普通ですね、自分たちの国からお金や財産が流れ出ていくことっていうのは大変困ることなんです、ね。まあ、今の社会でもお金が外へ出ていかないように、出ていかないようにって一生懸命やっています。財産が出ていかないように、そのためにいろいろな規制をかけていくわけなんですけども、でもクロス王はいいよいいよ、何でも好きなだけ持ってってくれって言ってやるわけです。いや、気前のいい王様だな、クロス王は。しかもですね、50年前に、バビロンのあのネブカデネザルがエルサレム の神殿を攻撃して、その神殿の財宝、それからその神殿に使われていた金や銀や聖堂のさまざまなその礼拝に使うものを全部持って帰ってきた、奪ってしまったわけですね。それがバビロンの倉庫にあるわけです。それを全部出してこい。7節にね、クロスはネブカデネザルがエルサレムから持ってきて、自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシャの王クロスは奉公係ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの国シェシェバサルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢400、10、その他の用具1000、金銀の用具は全部で5400あったって言うんです。ちゃんとつけられてるんです。全部も返す。普通こんなのはですね、なんか戦いに負けた時にしぶしぶ返すことはあっても、持って帰ってそして自分たちの町を再建しろなんてことは、まあ普通世界の歴史ではありえません。さらにですね、このリーダーが誰かという、ユダの人たちがこれから帰る、そのリーダーは誰か、誰でもいいよじゃない、リーダーがいるんです。そのリーダーは驚くべきことに、今読んだ中に出てきますね、8節にユダの君主シェシェバサルに渡したって。シェシェバサルなんてなんか舌噛みそうですけれども、これは普通ゼルバベルという名前でよく出てきます。彼はですね、ダビデ・ソロモン王家の血筋を正当に受け継いだ人、つまり正当な王位継承者なんですね。まあ、大体ですね、落ちぶれても王様の子供とか殿様の子供っていうのがいるとですね、大体ここでお家再建しましょうとか言ってですね、大体こうなんか怒るわけですよ、日本でも何度どこでもね。ですから子供はもうどんなちっちゃい赤ちゃんでも殺すのが普通なんです。それをですね、クロス王は帰ってもいいよ、お金はいくらでも持ってっていいよ、それから神殿にある宝物を全部返すよ、全部返してあげるから。しかもダビデ王家の血筋を引く正当な王位継承者のゼルバベル、お前頑張ってこいよってやるわけです。あまりの気前の良さにみんなびっくりします。ですからこのクロス王っていうのはきっと神様を信じてる人に違いないって思う人たちがいっぱいいるぐらい、これは誤解です。クロス王はそんな甘い人じゃないです。非常に冷徹なというかですね、残虐性も兼ねているような、非常に現実的な王様ですけれども、でもですね、ユダヤ人にとってこれはもう びっくりするような、一夜明けてですよ、
びっくりするわけです。
本当。でもこれはユダヤ人の人たちにとって考えたこともないというほどではないんです。実は考えたほどではないんですというよりは待ち望んでいたことなんです。なぜか。それは実はユダヤ人の人たちはこの日をずっと待ってたっていうんです。
え？
なんで？と思うかもしれませんが、これはですね、50年前にこの彼らは、まあ、約ですね、約50年前に最終的には強制移住したんですけど、それは結構長い歴史がありまして、まあ、大体約70年ぐらい前に当時の、大預言者であったエレミアという人が人々に言うんです。このままだとこの国は滅びる、この国は滅びてバビロン帝国の方へみんな捕らえ移されるぞ、今のうちにもういろんな神様を拝むのやめて悔い改めろという、そういうメッセージをする。ところがですね、彼エレミアはその時に70年間そこで苦しむけれども70年経ったらここへ戻ってくることになるという約束の予言があるんです。これはエレミア書の25章に出てくるものなんですね。彼らはずっとそれ、今日のこのエズラ記にペルシャのクロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するためにってこう書いてあります。別にクロス王がいやエレミアの言った通りやろうとか言ったわけじゃないんですけども、でもこの言葉は大変有名な言葉でユダヤ人たちはこれを頼りに生きてきたんです。でそればかりじゃないんです。エレミアよりもさらに100年前大預言者でイザヤという人がいます。これイザヤ書というものがあります。イザヤ書の44章には外国に捕らえ移された後にもう一度戻ってくる解放者がやってくる、その王様の名前はクロスというって言うんです。彼らから150年も前の話です。150年前にクロス王という名前がついて彼らが解放者としてやってくるっていう、まあ普通ありえない話ですね。そんな昔、今から150年前って言ったら幕末ですよ。その頃にね、まあ今日本の解放者になるような偉い人いないんですけども、いないかもしれませんけれども、まあ誰かね、名前で出てくる。そういう人がやってくるって。私たちがこう、うわーって思う。あれ、150年前に予言された人が出てきたみたいなことがあって、考えないぐらい遠い世界の時間の隔たりがありますけども、でも本当にその名前の通りにクロス王が現れる。ですから多くの学者は、あのイザヤの予言っていうのは、あれは嘘だ。後の人がクロス王って書き換えたんだっていう、まあ誰もが考えそうなことですね。でも聖書ってそんな風に勝手に書き換えられないんです。ものすごく厳密に管理されてますから、ありえません。そこだけ変えるなんてことはありえないんです。つまりですね、150年前からクロス王というのが来るんだってことを知ってたんです。そして実に本当に50年前に祖国を失って、そして自分たちが頼りにしてたエルサレム神殿が炎上するのを見て、人々は傷ついたままもううなだれて砂漠のようなユーフラテス川を通ってバビロンへ行く。そしてそのバビロンではみんなから馬鹿にされながら蔑まれながら、その時の歌がいっぱいありますよ。詩編の中にもあります。もうみんなから馬鹿にされてうなだれながら歌ってる人たちがいっぱいいるんです、その歌が。でも彼らはね、支えにしてたのは70年経ったら私たちは戻ることができる、クロス王という預言者が、解放者が来たら私たちはあの国に戻ることができるはずだ。クロス王もですね、自分の名前がイスラエルの民族に伝わっているイザヤの書いた本に出てるってことぐらい知ってますよ。そのぐらいはものすごい有名な本ですから、エレミア書もイザヤ書ももう当時よく読まれていました。 ですからまあ黒そうにしてみれば、いや俺ってそんなに昔から有名だったみたいな感じでですね、ちょっとこう悪い気持ちはしないですね。別にそんなこう聖書の神様を信じなくてもですね、でもいや俺そんな風にこう神様から特別になんか目かけられてる、さすがやっぱ俺様だななんて思って、ちょっとやっぱりいい気持ちだったと思うんですね。だから2節に天の神主は地の全ての王国を私に賜ったなんていう風に、まあどの神様でも彼は都合のいいものは信じるんだと、信じるとか利用しますから。で彼は最終的にはどの民族に対しても同じようにそれぞれの国に帰って自分たちの宗教をやりなさいという政策を打ち出すんですけども、ユダヤの人たちにとっては対しては特別に頑張ってこいよという感じだったと思うんです。ですからエルサレム、ユダヤの人たちにとってみれば本当にこの出来事というのはもう待ちに待った約束が叶った瞬間という感じです。よしそれじゃあみんなで行くぞという感じになるかと思ったんですけども、この立ち上がった人たちの人数が2章に出てきます。で結論から言いますと2章で合計の人数が詳しく出てきてるんですけど、64節に全集団の合計は 42,360 名で出てきます。2章の64節にね 42,360 名、まあこれ多いか少ないかちょっとわからないんですけども、でもですね、人口調査の結果が旧約聖書に点々と残ってくるんです。だいたい、ユダヤのユダ族の軍隊の合計はですね、7万から8万ぐらいです。それでこの軍隊というのはだいたいずっとダビデの最後の人口調査までだいたい同じなので、おそらく、ユダの、ユダ族の軍隊というのはだいたい8万、もうちょっと後で連合軍になってきますので、まあ10万ぐらいかなと思うんです。そうしますとそれが男性の人数ですから、子供は入っていません。20歳以上の男性の人数になりますので、家族を含めるとですね、まあ40万から50万ぐらいの人数じゃなかったかなと思うんです、家族を込みで考えると。そして50年間、バビロン帝国に移されます。その、まあ、40万ぐらいの人たちがバビロン帝国に移されます。でその後50年間ずっと戦争がないのでどんどん増えていくんです。まあ平均寿命の問題もありますけれども、そうしますと多分 70-80万にはなったんじゃないかなと思うんです。まあこの辺はかなりアバウトな数ですけども、その中の4万人です。ですから10人に1人から20人に1人の間かなというふうに思います。まあ多いか少ないかは別としてそのぐらい。じゃあ後のほとんどの人たちは残るってことになります。10人のうちの9人は残るという感じです。と思うかもしれません。いやこんなに盛り上がったのにどうしてだろう。でも逆に言えばこの50年間の中で彼らはですね、バビロンの生活にものすごく親しくなれた。今で言えば、まあ、例えば今は戦後60数年経っていますけれども、ものすごく長いですよ50年というのは。でそこで彼らはものすごく豊かになってきたんです。持ち物の中にですね、さっきの2章の65節、64節で 42,360 名、そして65節にこの他に彼らの男女の奴隷が7337名、歌うたいが200名いた、まあ、両方とも奴隷みたいなもんですけども、50年前自分たちが奴隷のようにしてみんなから悪口言われて惨めな思いをしてたのに、今や彼らは奴隷市場で奴隷を買って、まあ計算しますとだいたい一家族に一人とか二人とかいるような感じですよ。非常にユダヤ人たちの家庭はあまりこう極貧の人たちがいない豊かな家庭の人たちが多かったんじゃないかと思うんです。実はですね、エズラ記というのはエズラという人は登場するんですけども、登場するのはずっと後なんです。エズラ記の後半です。で、 エズラ記の今日はエズラが登場しないこの辺なんですけども、こちらあたりエズラとあとネヘミヤがペアで登場するんです。でこの間にあるのが実はエステル記なんです。あのお姫様の物語ですね。エステル記っていうのはエズラの前半と後半の間に入るんです。であのエステル記を読むと分かるのはユダヤ人の人たちが非常に大きな財産を持ってたことと、ものすごくたくさん人数がいて、その時あそこはバビロンじゃないんですけども、スサというところなんですけども、今のイランの方だと思いますけども、あちらの都市にまでユダヤ人たちがたくさんいたということになりますと、バビロンだけじゃなくてスサや今のイランやイラクのあの辺りにユダヤ人たちがものすごく増え広がっていた。そして彼らは無視できないほどの大きな財産を持ってたんです。その財産が失われるということがあのエステル記の中のテーマになっていくわけなんですけども、どうでもいいような民族じゃなかった。そのぐらい、だってペルシアもバビロンも多民族国家で、もうどんどんどんどん大きくなって奴隷のような人たちいっぱい連れてこられたらごちゃごちゃした国家なんです。ところがその中でユダヤ人だけが大きくなってるんですよ。ユダヤ人だけがものすごくお金持ちになっていくんです。人々からもびっくりされるするほどの、わずか50年の間です。それはこれはユダヤ人だけに起こった出来事なんです。ですから人々がの中の9割の人たちが動けないのは、まあ当たり前かなという気もします。じゃあ1割の人たちはどうして立つことができ、 あそこへ帰ろうって気になったんだろうか。あの1割の人たちってどういう人たちだろうか。ここが重要なんです。それは5節に書いてあります。1章の5節、そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。ここに出てくる人は誰で彼もが立ち上がったわけじゃないんです。立ち上がろうとしたのはユダとベニヤミンの一族の頭たち、まあ、この辺りの人たちは家系を非常に重要視していますので、まあ、家元みたいな感じのもう一族のトップの人たちですね。その人たち、それから祭司とレビ人というのは、これはそういう神殿のでやる仕事を自分たちの一族の使命として受けている人たちですね。その人たちが立ち上がった、神に霊を振り出された。一体どんなことが起きたんだろう。急に人々が勇気を受けて、よしやるぞっていうふうにとか、なんかこうひらめいたっていう、そういうことじゃないと思うんです。なんか急にこうみんながふわふわふわっとこう浮き出して、やろうやろうみたいな風に盛り上がるようなことで4万人の人は動きません。非常に動くときは組織だって動くんです。その部族ごとに非常に組織だって整然と動いていきます。つまりユダとベニヤミンの一族の頭たち、トップリーダーの人たちや、それから神殿を守り続けてきたことを自分たち一族の使命としてきた人たちは、50年間エルサレムに帰る日のことをいつも考え続けながら、いつもそのことを語り続けながら生きてきたんだと思うんです。実は彼らが向こうへ動くことになってから礼拝が始まるんです。そしてそこでもう一度モーセの書いたものが読まれ、そしてイザヤやエレミヤの予言が丹念に読まれるようになっていくんです。自分たちは本当にこの聖書の神様をおろそかにしてしまったためにこんな目にあったんだ、私たちはあの約束を握りしめて新しい民族として出発したい、その時を待とうと言って、彼らはですね、再スタートを切ったんです。その50年の積み重ねだと思います。彼らは自分たちは何のために生きていくのか、 何のために仕事をしていくのか。もうゼロからのスタートですよ彼らは。いや、マイナスからのスタートだったのに、どんどんどんどん彼らは豊かになっていくんです。大きな事業が次から次へと成功してきますが、このお金は、この財産は、この立派のうちは、子供たちに言うんです。イザヤのあのクロス王が現れた時、エレミアの言うあの70年の終わりの時に、私たち家族はこれを全部ここで処分して、そしてあの廃墟となったエルサレムを再建するために行くんだ、それが私たちの使命だ。子供たちに繰り返し繰り返し、50年前20歳だった人たちは今この時70歳ですよ。今ここで動いている人たちのほとんどは第2世代と第3世代、子供と孫たちです。つまり立ち上がったのは子供や孫たちが自分たちの父親を連れて、あるいはもしかするとその父親たちが動けないから断念した人たちもいるかもしれません。でもそういったことを、そういった人たちがずっと教え続けられてきたものが、こうやってここで結実していったと思うんです。つまり私たちはこうやってこんなに仕事をしてやるけど、これは自分たちがここで豊かになっていくためのものじゃない。これはこの予言、約束がなった時に、あのエルサレムを立て直し、私たちの祖国を立て直すためのお金であり力なんだ。だからこれはいつでもそのために使えるようにしておくんだ。そういうふうにして自分のライフスタイルを決めたんです。彼らは極貧の時からですよ、何にも持ってない時から。そしてどんどんどんどん神様が祝福してくださり、大成功、世界史上稀に見る大成功をあの50年間の中で収めて、彼らは一つの民族を動かすほどの大きな財力を持つようになるわけです。しかし彼らはそのようがむしゃらに、そのために自分たちのためにそれを使うんじゃない。それは時が来たらそのために使うぞ。実際に動くことができた人は、確かにさまざまな事情の中で4万人でしたけれども、その彼らのライフスタイルはもっともっと数百万人の人たちに影響を及ぼしてたんです。それは私たちはできなくても、このお金はこの人たちに託して、祖国の再建のために、約束のために使ってくれない、使ってください。もっともっとこの後援助を続けていくんです。彼らはそういうライフスタイルが彼らの中にあったんだと思うんです。がむしゃらに自分たちのためだけで豊かになればいい、そうじゃないんです。自分たちが蓄えたものは、持ったものは、神様からチャレンジを受けたときに自由に使う、そのために使い、いつでも使えるように、彼らは毎週毎週の礼拝の中でそのことを確認してきたんです。彼らが蓄えてきたものはお金ではなくて、その蓄えたものに縛り付けられないで常に神様のために生きていこうとする自由なライフスタイルが、結局彼らを豊かにしていったんです。ペルシャのクロスは非常に賢い人です。ユダヤ人たちがそうやって大きな事業を成功させていく力を知っていました。ここで彼らをもっともっと豊かに、このペルシャ帝国を支えるために巨大な税金を彼は、クロスはユダヤ人から得てたわけですから、それをさらに豊かにするためにおそらくこういった政策を取ったと思うんです。イエス様の例え話に、ルカの福音書の ルカの福音書の、12章、新約聖書の139ページ、新約聖書の139ページ、ルカの福音書の12章、15節から読みたいと思います。大変有名な例え話です。ルカの福音書の12章15節から読みます。新約聖書139ページ、ルカの福音書12章の15節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。非常にわかりやすい例えです。何の、説明もいりませんけれども、神の前に富むってどういうことだろうか。がむしゃらに蓄えること、それがいけないんだろうか。彼の問題何だったんだろうか。それはもちろん、自分が何のために蓄えているかって問いかけです。でもそれは何のために蓄えているのかということは、逆に言えばその蓄えたものを何のために使うかという問題なんです。神の前に富むものとは、そして奮い立つということは、神様によって蓄えることのできたものを使うときですよ。使う人になる。神様がチャレンジしたときに使う人になるということが、これが奮い立つ、そして神様の前に富む人になるということだと思います。何のために自分は自分の蔵を満たそうとしているのか、何で満たそうとしているのか。それはお金であり、もしかするとそれは自分の地位かもしれませんし、生きがいかもしれませんし、それから自分が人からこういうふうに見られたいというステータスかもしれませんし、趣味かもしれません。それをぐっと自分の中に溜め込んで溜め込んで終わってったら、神の前に富まない人の人生は、どんなにいっぱいものが溜まってても、どんな豊かなものを持ってたとしても、蔵に入ったとしても、神の前には、ものすごく小さな人生です。役に立たない、小さな人生で終わるんです。神の前に富むということは、自分に与えられたこの、もの、チャレンジされたものに向かって使っていく、自由に使っていける人になる。イエス様のところへ少年が5つのパンと2匹の魚を持っていった有名なエピソードがありますよね。お金持ちが世界を変えたってことはないんです。名もない、名も記されていないあの少年がイエス様のところに自分のパンと魚を、干した魚を2匹持ってった時に、彼はお金じゃないですよ、そのもので、その後2000年間の歴史を変え続けてる。今もですよ、そのことによって今も歴史を変え続けてます。彼はたった5つのパンと2匹の魚、お金なんか何も持ってない人が世界の歴史を変えてるんです。あの貧しいヤモメは2つのレプタだけで 世界の歴史を今も変え続けている人になっているんです。神の前に富むという人の人生は巨大です。お金が世界を変えるんじゃないんです。神様の前に自分の持っているものを奮い立って差し出す人が世界を変える人として用いられていくんです。中学生なんかが礼拝洗礼を受けると月定献金しますよ。100円とか200円、街道献金100円とか、それを笑わないのが教会です。何が教会を動かしているのか、何がこの最大の地位を変えていくのか、俺様だなんて思っている人じゃないんですよ。もしかするとそうやって10円の感謝献金をしている少年かもしれません。中学生の人たちだってそうですよ。100円なんてものあってもなくてもいいなんて思っちゃいけないですよ。お母さんからもらって献金しなさいって言われたんだから、いやそんな意味ない、そんなことないです。あのパンだってお魚だってお母さんから もらってきたものをイエス様にあげてるわけですから。ジミー・カーターというあの前アメリカの大統領が辞典の中にね、自分は献金箱に入れるふりして1セント入れるふりして2セント取ったっていう話を辞典の中に書いてあります。私はこの人ってすごい人だなと思いました。たった1セントでもそのことが自分の人生の中に大きな意味をもたらしていくんです。彼は小さな1セントでもそれは神様に捧げるときに大きな意味をもたらす。だから2セント取ってしまったけども、それが彼の中にずっと生き続けていくんです。私はジミー・カーターという人間、大統領になったけれども、私の心、あの原点にはその恥ずかしい思い出があるんです。奮い立つ、神様によって奮い立たせられた人たちが立ち上がってエルサレムの再建に動き出していく。歴史は大きく変わってきます。私たちも何をもって自分の蔵を満たそうとしているのか、そしてそれは何のためにいつ使うのか、それは毎週毎週私たちは問いかけられて答えていくんです。だから献金があるわけです。そして私たちの奉仕があり、だって趣味だって今同好会というのをやったら、その趣味がですね用いられるわけですよ。何だって用いられる、私たちが持っているものは何でもいいんです。何でも神様のために差し出してみよう。もう自分のために持っているものをもう一回神様の前に差し出してみよう。そういうチャンスが与えられたら、そういうチャレンジが与えられたら、奮い立ってみる。今週何に奮い立っていくのか、私たちはこう持ち出してになりたいなと、それに応えていきたいなと思うわけですね。お願いいたします。主なる神様、私たちの持っているこんな小さいもので何ができるんだろうかと、しかし本当に主はそれをはるかに超えて大きく、わずか4万の人たちでエルサレムを、イスラエルの再建を成し遂げていきました。どうぞ私たちも自分の小ささに埋没しないで、どうぞ私たちを本当に豊かに用いてくださる方の前に奮い立って、歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。アーメン。